エベソ人への手紙2章11節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストのうちによって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を排された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの立法の名です。このことは、二つのものをご自分において新しい人の人に作り上げ、平和を実現するためであり、また両者と一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られ、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者と共に一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもや他国人でも異邦人でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。
今日は今読んでいただきましたエペソの手紙2章の11節から19節を学びますけれども、この箇所の最初の部分11節12節には、私たちがキリストを信じる以前の姿というものが再び描かれています。今再びと申し上げましたのは、実は2章の1節から3節でもキリストを信じる以前の私たちの姿が書かれていたからです。エペソ2章の1節から3節にはこう書いてあります。一緒に読んでみましょうか。エペソ2章の1節から3節、よろしいでしょうか。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの中罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かっては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そうありました。エペソの2章の11節から12節、これは今読みましたエペソの2章の1節から3節で言われていたのと同じことを繰り返しているように見えますね。でもよく調べていますと、違った観点から書かれているということが分かってまいります。エペソ2章の1節から3節、ここでは神様が私たちに与えてくださった基準に私たちが到達しないばかりか、その基準とはまるで逆の方向に走り回っている。そして、周りのに流されまして正しい生き方ができない、自分の欲望の奴隷になっている、そういう人間の姿が描かれていました。そこでは私たちのかっての姿というものが道徳的な観点から見られているわけですね。つまり神様が定めてくださった基準からいかに私たちが遠く離れているかということ、それがエペソの2章の1節から3節で言われていることです。ところが11節12節では、キリストを信じる以前の私たちが異邦人ですとか無割礼のもの、あるいは他国人、こういう呼び方がされていますね。ここの説明に入る前にもう一度11節から12節を読んでみましょうか。ご一緒に読みます。 ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。ここではキリストを信じる以前の私たちの姿が宗教的な観点から描かれています。かつての私たちは誠の神様を知りませんでした。救いのメッセージを聞いたこともありませんでした。キリストが自分の人生の主であるということなど考えたこともなかったのです。一節から三節のところでは、私たちが神様の与えてくださった基準からどんなに遠く離れていたか、そのことが書かれていたんですけれども、この11節12節のところでは、私たちがその神様ご自身からどれだけ遠く離れていたかということが描かれているのです。で、皆さんはこのエペソの2章の1節3節を読んだときどう感じましたか？罪の中に死んでいる、まあこういう言葉はちょっとショッキングな言葉だったでしょうね。この世の流れに従いというところは、あ、そういうこともあるかなとある程度は同意できたかもしれませんが、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。こういうところを読みますと、私はサタンの奴隷なんかじゃないと、そう反論したくなったかもしれません。肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いという部分を読んだときには、私だって自制心はある、そんなにひどくはないと思ったことでしょうね。生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと2章の3節は結んでいますけれども、まあ、こういう箇所を読むと、いやとんでもないというふうに反発したかもしれません。しかしよく考えていますと、自分にもこの聖書が言うところの罪があるのだ、そしてその自分の罪が神様の裁きに値するのだということが分かってきますと、エペソの2章の1節3節というものが人間の罪のドロドロしたものを描いていて、何かここを読むために人間の罪に対する恐ろしさというものを感じてくるのではないでしょうか。もう私はこのエペソの2章を読むときに、何かこの特に1節3節のところは本当に人間の罪の恐ろしさ、底深さというものをいつも感じるのです。11節12節をお読みになったときはどうでしょうか。どんな感じをお持ちになったでしょうか。ここには一節三節のようなドロドロした言葉は一切使われていませんけれども、異邦人、無割礼、他国人などという冷たい言葉が、冷ややかな言葉が使われていますね。こういう言葉を読みますと、私は心が凍るような気持ちになるのです。一節から三節とは違いました恐ろしさというもの、神様から引き離されてもう切って捨てられたような、そういう恐ろしさを感じます。皆さんはいかがでしょうか。神様はユダヤの人々を選び、彼らに救いを約束されました。救い主キリストは本来はユダヤの人のために来られたんです。もし救いがユダヤ人のだけのものであったとしたら、私たちユダヤ人でないものはどんなに救いを追い求めても叫び求めても、お前は異邦人だ、他国人だと言って門前払いを食らってしまうことでしょう。私たちが神様と神様の救いの約束に縁もゆかりもないとしたら、キリストから遠く離れたものであったとしたら、異邦人、他国人として神様から遠ざけられているとしたら、一体何をどうすればいいんでしょうか。私たちが神様の基準に届かず、またそこから離れている、 そして神様の怒りの対象になっている。それは恐ろしいことなんですが、しかし同時にキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人である、まあ、こういう言葉を読むときに本当に恐ろしさを私は感じてしまうのです。この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと書かれていますが、神なき人生、それは深くて暗い絶望の中に生きる、そういう人生ではないでしょうか。先々週の金曜日土曜日に、リーダーシップワークショップ、それから宣教大会が行われました。ポール徳永先生が日本やアジアの文化というものをもう一度取り上げてくださって、それらを用いてどうやって伝道するのか、そういう文化を持った人にどうアプローチするのかということを教えてくださいましたね。日本やアジアの人々は思いやりを持っています。遠慮というものを持っています。さまざまな苦しみを通ってきましたから、忍耐というものを持っています。とても良いものをたくさん持っているんです。ですから私たち日本人、あるいはアジアの人たちは、エペソの2章の1節から3節などを読みますとですね、そこに罪、欲望、不従順、神の怒り、まあこういう、なんて言いましょうか、普段私たちが使わない嫌な言葉を、それをに抵抗を感じますよね。自分たちは温和で自制心があり礼儀正しい、西洋人のように野蛮じゃない、まあそんな風に思ってしまうかもしれません。まあ、ですから私たちは聖書が言う罪を認めるっていうことがなかなかできない、罪からの救い主を求めることもなかなかない、また罪から清められるというその清めを求める熱心も西洋の方から比べたら日本人アジア人は乏しいかもしれません。では日本やアジアに、また私たち日本人アジア人にキリストがいらないのですかと言ったら、決してそうではありません。私たちは外側から見て平和な社会、また温和な人々に見えましても、その中には深い絶望の淵が横たわっています。人々の心は虚しさに支配されています。それは日本で毎年3万2000人もの人が自殺しているという現象に現れているように思いますね。戦前にはだいたい1万6000人ぐらいの自殺者があったわけで、戦後現代になりますともうそれが倍になっているわけですね。1年で交通事故で亡くなる方がおよそ8000人と言われますから、その4倍の人が自ら命を絶っています。でこれを時間的に直しますと、15分に1人の人が自殺をしている。しかもその内容は30代40代50代の働き盛りの男性、それが大半を占めているというのです。人口10万人に対する自殺者の数によって自殺率というものが計算されております。で自殺率の1位は日本じゃありません、リトアニア、2位がロシアだそうです。けれども、まあ、そういう国々は政情が不安定でありましたり、さまざまな圧迫のある国々です。そういう国々を除きますと日本は世界で一番の自殺国になってしまうんです。日本にもアジアにも良いものはたくさんあります。日本に宗教がないわけでも神々がいないわけでもありません。日本では八百万の神々と言いますね。八百万というのは漢字で書きますと800万と書きますから、800万もの神々があるんですが、でもそれらの神々はこの世界を作られた主なるお方ではありません。私たちを心にかけてくださる愛のお方でもありません。ですから人々は絶望の淵に追いやられたとき、そこから助けを呼び求めることができる神様を知らないのです。持っていないのです。本当の意味では日本には 神はおられないと言えるでしょう。どんなに人生に絶望しても、その絶望の叫びを聞いてくださる神様がおられる限り、私たちは生きる力、生きる希望、それを持つことができます。そのような神様がおられないなら、そしてそのような神様を私たちが知らなければ、絶望の叫びを上げたとしても、その叫びは暗い淵の中に吸収されていくだけです。日本、また日本人を神様との関わりで見るならば、エペソの手紙の2章の11節12節で言われているような、そういう観点から見るなら、日本人は異邦人の中の異邦人かもしれません。まさに望みもなく甲斐もない人たちと言わざるを得ないでしょう。けれども神様は日本と日本人を絶望の暗闇の中にいつまでも置いてはおかれませんでした。その中に閉じ込めてはおられませんでした。イエス・キリストによって神の民となる道を備えてくださったのです。日本人だけではありません。世界のありとあらゆる国の人々が神の民となる、そういう道を備えてくださったのです。原始的な宗教を信じまして、人間を自分の子供を生贄に捧げるような、そういう人々でもキリストを信じるなら聖徒と呼ばれるようになります。偶像を拝み、占いや魔術に頼っていた人々もキリストによって神の民となることができます。無神論を唱え、神様を否定した社会を築いてきた、そういう国であっても、ひとたびキリストを受け入れるなら、それは神の選ばれた国、神のイスラエルになるのです。キリストは神と人との仲出しとなって、神と人との間に和解を与えてくださいました。キリストが私たちの罪を背負って十字架につき、神様の刑罰を代わりに背負ってくださった。そのことによってキリストを信じる者は神様との和解を受けます。13節を見ましょうか。エペソの2章の13節、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。そう書かれています。これは私たちがキリストの身代わりの死によって罪を許され、神様に近づくことができるようになった、そのことを描いています。そればかりではありません。神様はキリストの十字架によって、以前イスラエルと呼ばれていたユダヤの人々も、以前は異邦人と呼ばれていた私たちをも、共に一つの神の民にしてくださったのです。14節に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、そうあります。ユダヤの人々と異邦人の間には隔ての壁がありました。それは律法であると後で説明されていますが、でここで言います律法と言いますのは、イスラエルの宗教の規則のことであります。イスラエルの宗教の規則を守らない異邦人は、ユダヤ人から見たら、ああ汚れた人々ってありました。で一方、この律法を固くなに守って一般社会に溶け込もうとしないユダヤ人は、異邦人の目から見たら、あれは反社会的で危険極まりない人種であると、そう思われたのであります。律法というものがお互いの間に敵意を生み出していた。そこで戦争中のドイツは、町の中に壁を巡らしまして、狭い区域の中にユダヤ人を閉じ込めました。ゲットーと言われるものがそうでしたね。人々は互いに敵対し合い、目に見える壁を作り上げ、いや目に見える壁だけでなく、目に見えない壁も築き上げています。それは今もそうでありますが、それは戦前のドイツに始まったことだけではありませんでした。もう古く古く聖書の時代からあったことです。しかしキリストは私たちの罪を背負って、 十字架に死んでくださったことによって私たちの根本的な問題である罪を解決してくださいました。罪が解決されるなら立法はもう問題にならない、妨げにならない、それは敵意とはならないのです。15節から16節にこう書かれています。ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス・キリストは十字架によって神様のもとに来る人とユダヤ、来るユダヤ人ですね。それがユダヤ人であっても異邦人であっても、その両者にある敵意の壁を取り除いてくださった、神様と和解させてくださっただけでなく、敵意を持った2つのグループをも同時に和解させてくださったと書かれています。ユダヤ人と異邦人の間のことだけではありません。どんな人、どんな国と国、どんな民族と民族との間にある敵意をもキリストは十字架によって解決してくださるのです。キリストの十字架によって神様との和解を得た者たちが互いに和解できないということはありえないのです。互いに敵対していた人々がキリストの十字架によって和解していった例、本当にそれは数限りなくあります。皆さんにもそのような体験があることでしょう。今朝の箇所は17節から19節ですが、それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた私たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。こういう言葉で結ばれています。11節にですから思い出してくださいとありましたね。キリストを信じる以前の自分の状態、皆さんの状態を思い出してみてください。希望、それは神様から来るもの、神様が与えてくださるものですから、神がなければ希望もありません。まことの神を知らずキリストへの信仰を持っていなかった私たちはまさに望みもなく神もない者たちでした。しかし神様はキリストによって私たちの神となってくださいました。神様は私たち異邦人を遠くからご覧になって、ほんの少しだけ、まあ異邦人にもイスラエルに与えた恵みのおこぼれを与えようとして、そのおこぼれをくださったのではありません。私たち異邦人をイスラエルには劣る、まあ第二級の神のためにしたというのでもないのです。私たちをイスラエルと同じ神の民として、同等の権威を持つ者として、私たちを神の民にしてくださった。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これは旧約聖書、新約聖書を一貫してつなぎている神様の約束の言葉ですが、この約束の言葉がキリストを信じる者たち、キリストを信じる異邦人たちに成就しているのです。私たちはイスラエルが持っていた特権のすべてを持っている、もう本当にフルフレッジの第一級の神の民であります。19節にあなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですとあります。 子としての次第生育が、あなた方は神の家族なのです。本当に私たちが神の民として与えられているその全ての特権を今朝もう一度思い返し確認をし、神様に感謝をしたいと思います。そして私たちは神の民とされましたが、いまだに望みもなく会員もなく、いまだに異邦人、他国人として生きていらっしゃる私たちの同胞がなんと多いことでしょうか。これらの方々も神の民となるように、神の家族に加わるようにと、私たちはいよいよ祈りに励んでいきたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちはかつてはあなた方から遠く離れ、異邦人、他国人として生きていました。そんな私たちをあなたは先に神の民とされたイスラエルと一つにし、神の民にしてくださいました。私たちは神の民としての特権のすべてを今与えられています。望みもなく会員もなく生きている多くの人々を見るとき、私たちはかっての自分の姿を思い起こしますが、どうぞそのときにそれらの方々も神の民となり、神の家族の一員となることができますようにと、心を熱くして祈ることができますように、またそのことのために私たちを用いてください。主イエスキリストの尊いお名前で御前に祈ります。アーメン。